それではね、前のセッションで私お話しさせていただきましたが、パウロがこの手紙を書いたきっかけ、というのが主の日が来た、つまり患難の時代にもう入ったんだよという教えが、このテサロニケの教会の中に、この入ってきていたんですね。で、終末というこの話題、終わりの日という話題、まず今もちょっと話、ディスカッションをお伺いしてですね、守られてるのでなかなか巷で何が起こってるかっていうことを、あんまり情報がね、いい意味で行き交ってないんだなっていうことがなんか分かりましたので、結構ちょっと僕はリアル、超リアルな話をちょっとあっち、テーブルではカルバリーチャペルの中にもね、もろ入ってきそうになった話をさせていただきました。終わりの日ということに関して、2つの極端がありまして、このいろいろと調べていくうちに、いろんなこう説であるとか、いろんなことをですね取り入れて、こういうふうになるであろうとかですね、例えばオバマ大統領が反キリストであるとかですね、これがこういうことなんだとか、そういう、いろんな行き過ぎた話がある、その一方でそういう行き過ぎた話が多すぎるので、この話は避けようというですね、終わりの日っていうのは危険であると、このことを教えること自体が危険であると、そういう2つの、やっぱりこう非常に微妙敏感な、話題にはなっていますよね。それが実際にパウロの、この、牧会をしていた、宣教していたこのテサロニケの教会でも起こって、1節と2節で、このことがありました。で、まずここで、私たちの主、1節ですね、イエス・キリストが再び来られること、で、これがおそらく地上再臨のことで、私たちが主の身元に集められること、これが敬虚ということだと思いますけれども、霊によっても、言葉によってもですね、予言の言葉としてこう教会で語られたのでしょうか。そして私たちから出たような、このパウロが書いたかのような手紙なんですよね。だから私たちの、このキリスト教会の中で当てはめれば、私は今こういうふうに示されましたって言って、敬虚は何月何日に来ますとかですね、こうもう設定する事実あるんですね。もう最近、去年の9月あたりかな、予言が見事に外れましたけれども、その人ので、普通の教会です、有名な教会です。で、そこに通っていらっしゃるある女性がそのように話していたですね。そして、誰かに出たからのような手紙によっても、結構有名な先生であるとか影響力のある人がですね、書いた言葉ですね。で、それでああだこうだ、で、これもですね、例えば今だと、結構流行になっているのが赤い月の予言、聞いたことある方、赤い月の予言ですね。今杉越の祭りとか、そういうユダヤの暦に、この月が赤く見えるっていうところから、ヨエル書にある月が赤くなりというところに当てはめてですね、そして終わりの日が近いという本が非常に有名 で、それを取り入れている人が、日本の中にもいると。意外にカルバリーチャペルの中でも結構それに好意的な人も実際にいます、アメリカではですね。で、私は違うと、なぜかっていうのは、いろいろ話すことはできるんですけれども、そういう本当に前兆として起こってくる内容についていろんなことがあるので、心を騒がせる、落ち着きをなくしてしまう、そしてこの落ち着いた生活をしなさいというのが次のセッションで特に扱われますけれども、善を行いなさいとか愛の行いをしなさいって、今日も午前中 の朝のデボーションの中にありましたが、これが終末終わりの日に、望んでいる時のクリスチャンの特徴なんですよ。ところが違う身が出ちゃうんですね。なんか変な身が出ちゃう、そのフィーバーして、だからそういうのに気をつけましょうというのは、この抑えておく必要があります。そして次に、では終わりとは、終わりの日とは、何なのか、主の日、大患難の時代に入るというのは、何なのかをパウロがきちんとここではっきりと教えてくれているので、これに目を留めていきたいと思うんですよね。で、それが何かというと、3節で、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい、なぜならまず廃墟が起こり、 不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからですと。でこの廃教がまず起こって、その後でこの反キリストと呼ばれる、ここでは不法の人、滅びの子と呼ばれてますけれども、これが現れないと主の日は来ないということなんですよ。だからまず目を留めなければいけないのは廃教なんです。廃教というのはキリスト教会の中で福音の真理から離れたこと、反することを教え始めるということが起こるわけなんですよね。福音の真理から離れて、形は教会なんだけれども、似て非なるものになってしまっているということであります。でこれが、聖書の中では、予言というか、警告されているのがいくつもあります。使徒の時代は人たちも偽の教えに戦ってました。第一ペテロの4章の17節に、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょうと。廃教からまず始まります。神の裁きが神の家の中から始まると書いてありますので、かなりリアリティを持ってます。わかりますか？その教会にいるから私たちは守られているではなくて、教会と言われているものの中に偽りの教えが入ってくるところから、この終わりの日の前兆があるんですね。いいですか？だからとても大事なんですね。でどういうことかというと、今度は有名な第二手もての3章の1節から5節、ちょっとこれ開いてください。第二手もての3章の1節から5節です。ですね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいですね。この困難な時代だ、苦しみがある。テサロニケの人たちもそうでしたですね。私たちも苦しみについて昨日の夜もですね、この話してきましたけれども、でどういうことか。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、親両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。ここまで読むとですね、いいですか、ああ世の中こうなってきてるよなっていうふうに捉えると思うんです。ところが続きを読むと、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。教会の中の話をしています。世の中で起こっていることがじわじわと教会の中に入り込んで、教会は装ってるんですけれども中身はこのようになって、それを推進していく人が出ていく、その霊が、霊っていうかその反キリスト的な霊がですね、スピリットがこの教会の中にも入り込んでいく、このプレッシャーがあるんだよと。で実際にそういう人が出てくるよと。パウロの時代からもうそれは出てきていたんですから、もうましてやっていう感じですよね。で偽教師についても、そのはっきりとペテロが手紙、第二の手紙の方で話しています。2章ですけれども、2章の1節から3節をまず読みします。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じように、ここ大事ですね、あなた方の中にも偽教師が現れるようになりますと。あなた方の中に現れるよと。で彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。まず異端を持ち込むと言ってますね。 で、また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。とこの真理の道を食い物にする、つまり自分が利益を得るためにこれを使っていく、本がたくさん売れるようにするとかですね、教会にこのビジネスをしていくであるとか、まあ、いろいろな教え、この貪欲であるっていうのがその特徴なわけです。貪欲で、もう一つの特徴、10節、汚れた情欲を燃やし肉に従った意味、つまりこれはあの性的不貧困ですね、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。これは権威と呼ばれる者に対して激しく反抗する高慢があります。これが偽の教えの特徴です。高慢、権威がある者に対して、今朝は権威は全て神から来たものですとありましたよね。でその逆をするわけです。でこの廃墟があって、それでその後で滅びの子、罪の人っていうふうにが出てくるっていうのが流れになっていて、つまり廃墟の地続きで本当にその偽預言者とか偽教師がしていることを、まあ、100倍1000倍にしたぐらいの規模で世界的に世界を荒らす人がこの反キリストになるんですよ。特徴が似てるんです。というかその反キリストの霊が今も働いているから、偽教師とか偽預言者というもの、偽の教えというのが教会の中にあって、神の裁きがもうすでに始まっているっていう、まあ、そういうふうにも言うことができるんですね。ですからまずこの廃墟のことを考え、次にこの反キリストが現れなければ主の日ではないんです。ですから気をつけましょう。このもうすでに観難時代に入ったとか、こういうことが起こっているとか、これは前兆であるかもしれないけれども、主の日の中にはいないんです。主の日は反キリストが現れてから始まります。まあ、具体的にはね、ダニエル書の9章の27節で、荒らす忌むべき者が多くの者と契約を結ぶと、そこから始まるわけなんですけれども、で、4節をご覧ください。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝する者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。で、これが大きな特徴ですね。自分を高く上げるです。で、どのように上げるかというと、権威ある者に反抗するという形で現れます。ダニエル書の7章に反キリストの姿が克明に出てるんですけれども、25節に彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼそうとすると、逆らうことを言うと。で、黙示録の13章にも反キリストが出てます。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口が与えられと言ってるんですね。で、その獣の国、反キリストの国が終わりの日にできてるんですけれども、そこにいる住民たちも同じように高慢になってる。16章の9節、黙示録の、しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかったと、こうなってるんです。そしてですね、反キリストのもう一つの特徴は、ここに書いた、すべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに反抗すると、つまり人間中心なんですよ。で、ね、ここで言ってる神っていうのはね、いわゆる偶像の神も含めてね、いわゆる人間を超越しているもの、この宗教心っていうんですか、その私たちの、ね、日本だと神道もあるし、いろいろあるじゃないですか、この仏教もね、それを全部そういうものじゃなくて人間で支配していきましょうという、でこれが、この反キリストの特徴で、ダニエル書には人間のような目があり、大きなことを語る口があったという、口上手なんですね、狡猾な言葉によって人の心を 奪ってって、そして人間主義なんですよ。まあ、ちょっと分かりやすく話すとね、織田信長は比叡山だっけな、分かんないけど、どんどんね仏教の僧侶たちを滅ぼして、そしてそこにある地蔵のなんだ石の像もね砕いてってね、で何したかっつったら、これ本当なのかな、ちょっと歴史詳しい方は訂正してほしいんですけど、自分の鏡見てね、してそこに何だか何だかの神とか何だかって書いてあって、何だかぞって自分が神なんだよ自分が神にして自分を神様にしちゃってるという、流れはずっとそうなんですよ。その他のものを既存のものをこう否定して、そして結局じゃあ誰を神にしてるかって、自分を神にしてるわけですね。という人間主義があって、それがちょこっとペテロに出ちゃった時にイエス様が下がれサタンって言ったんですよ。だって嫌なことじゃないですか、十字架につけられる、とんでもない話でしょ。これからメシアだって自分がちょうど告白したばっかりで、あなたがキリストですって言ったのに、これから十字架につけられてローマをからユダヤ人を解放して神の国ができなければいけないのに、え？十字架にローマのその主権の中に入るわけでしょ、このローマの死刑ですよ、彼あれは。そんなことあっていけませんとこう言った時に、下がれサタン、あなたは何ですか、神のことを思わないで人のことを思ってる。でこれが反キリストの例なんですね。で10世紀のフランスの神学者でこの有名な言葉があるんですね。地獄は善意と善なる願いに満ちているでそれからある文学者がそこの言葉を発展させて、地獄は善意で敷き詰められているっていう、人のことをもう神をバイパスしてキリストをバイパスして良いことをするしようとするっていうのが地獄への近道なんです。反キリストの技なんですね。で次にね、反キリストの次の特徴は偽りです。偽りっていうよりもね、これね、すり替えって言った方がいいかもしれない、代用物、代替物ですね。でそれが8節読むと、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるもので、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われますですね。なぜなら彼は救われるための真理への愛を受け入れなかったから。反キリストというアンティクライストですね。でこれ元々のこの反というのは代わりのって意味なんです。偽キリストとか、いわゆる偽札みたいな感じ、似て非なるものなんですよ。ほぼ同じ非なるものです。真理を受け入れないから中立になることはできないんですね。真理を受け入れない、偽物を、真理を受け入れないということは偽物を信じることになってそっくりなんです。だから黙示録の13章で有名な獣と、もう一匹の獣と、あと竜が出てくるんですけども、それは父子精霊の三位一体のそのサタンバージョンなんだよね。というふうに、代わりのものがあるんですね。すごく巧妙です。キリストこそがというものを取り除いた良きものがサタンの餌食になります。キリストこそが私たちの平和であるところが、平和こそが私たちを救ってくれると。キリストこそが私たちの平和、平和って大事じゃないですか。でもキリストこそが私たちの平和を取ってしまって、平和を求めていくと、これ反キリストなんですよ。キリストこそが私たちの神の義なんです、ね、私たちの義なんです。ところが正義を求めさえ、正義を求めていくことがそこに救いがあると、正義が一人歩きする。でこれが反キリストの現れの分岐点になります。で6節と7節で、あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めるものがあると。で不法の秘密、さっきから言ってる反キリストの霊っていうのはこれですね。不法の秘密はすでに働いているんですよ。まだ今すでに しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるまでは引き止めているのです。このね、引き止めるものって何かっていうのは結構これ難しいんですよね。この分からないところなんですけども、どうやったらサタンの働きを引き止められるのかなってね、これね、天使が止めてるっていう意見もあるんですよ。でもね、天使長のミカエルでさえがサタンの勢力と戦ってるんだよね。引き止められてないんですよ。ようやく勝ったんだけど、黙示録の12章を見ると。けれども、じゃあ神でしか引き止めるものはできないと。じゃあどうやって引き止めてるかって言ったら、聖霊の働きで、教会が聖霊が住んでくださっているところということで、まさに教会というのはこの反キリストの霊とのこうなんか津波の防波堤みたいにね、防潮堤みたいにこうせき止めている役目を果たしているということが言えます。で、イエスが神の御子キリストであると告白するこの教会こそが聖霊の力のゆえ引き止めていると。だからヨハネはこの反キリストについては予言したヨハネですね、第一ヨハネに書いてあるんです。多くの反キリストが現れて、そして本物の反キリストがここに出てくるときに、この偽予言者が出てくるって話をしてるんですね。で、彼がいつも言ってたのは、イエスが神の子キリストであること、これこそが私たちの勝利ですって言ってた。すごい単純な信仰なんだけども、信仰告白なんだ。ここをね、何とかして違うことをに取り組ませて、教会がこの単純なところにこそ勝利がある、打ち勝つ力があるのに、そうではないものに引き込もうとしているんですね。で、そこで私たちが教会において具体的な戦いって何の戦いをしているのかっていうのを考えたいんですよね。反キリストは何ですか？自分たちを高めていく人間主義なんですよね。だからその逆なんですよ、私たちの。へり下っていくっていう。で、そのへり下りっていう言葉も、キリストを一番にすることによってへり下っていくという戦いの中に一つあります。で、さっきの第二テモテの3章で、自分を愛するものというのが困難の時代のね、この中の一つにありました。自分を愛するもの、自己愛、まことしやかに自分が自分が自分が自分がですね、これの戦いがある。で、今度は偽物と真理との戦いがあって、本当にこういう聖書の学びがものすごく大事になります。なんでかっていうと、まあ、昨日もね、夜にここで僕は何人かの姉妹とこう話したんですけど、恵みっていうことを考えるだけでも、もう一生かかるっていう僕話をしたんですね。恵みが大事だって言っても、恵みって分かったつもりで分かってないでね、一生かかりますっていうかね、人間の普通に出てくるふっと思う思いと神の恵みって正反対なんですよ。でいつもね、こう今日だから正されていかなければ恵みっていうのは分からないし、愛って何なのかっていうのもね、罪って何なのかとか、これ一つ一つ聖書に出てくる言葉で、イエス様はじゃあどうお考えになってるかという、イエス様はどう行動されたのか、でこれをいつも検証してって、いつも自分が使っているこの言葉が本当にこの神様の御霊の中で使っているのかどうかっていうのを確かめていく作業が、めんどくさい作業なんだけど、これは真理と偽り、これ見分けていく必要が出てくるわけなんですね。で、この狭間にいるっていうことをいつも引き止める力なんで、引き止めるものになっている、もう本当に最前線にいるので、いつもそこがこう、なんていうのかな、私たちの個人の中では思いがね、肉と霊の戦いの戦場になってるってよく言うじゃないですか。そうですよね。思いが、肉の思いがあって、霊の思いがあって、でいつもそこで御霊に導かれること、御霊に従うことを選び取っていく。で、教会はこの反キリストの霊とですね、そして聖霊とのその戦いの現場にあるわけなんです。ということが、分かります。そして裁き方、神様の裁き方っていうのは、この一章を見たときに、昨日の昨晩ですよね、福音、神を知らない者、福音に聞き従わない者を神イエス様は報復されると書いてました。でもこれ段階があるんですよ。いきなりね、この私は神様に従いませんとか何だかって言ってる人を、お前ダメだってボーンとかってイエス様が裁くのではないんですよ。そうではなくて、自ら反キリストという神に、イエス様に反対する勢力に偽りによって、そっちに参加することによって、一緒くたに殺されるっていうか、その滅ぼされるっていう裁かれ方をするわけなんです。 だから2段階、だから偽りを信じるっていうです、ね、まずそこから始まります。そして偽りの一番頂であるこの反キリストがいて、その反キリストはゲヘナ、地獄に投げ込まれるんだけれども、同じところに自分も行ってしまうんだよと。神様はその偽りのところに行かないように福音の真理を与えておられるんだけど、それを拒むのであれば、その偽りの力の惑わしの力にもろ影響を受けて、そのを信じきってしまうという、本当に騒がしい世の中になりましたですね。で、本当に気をつけなきゃいけない。で、例えばね、さっきもなんかちょっとこっちのテーブルで話したんですけど、例えば私たちはこうやって勉強してて、ね、聖書を学んでるから、カルバリチャペルが素晴らしくて、カルバリチャペルにこそ真理があってってなったら超やばい、めっちゃやばい。聖書そんなこと書いてないんだよ。聖書はすべてキリストを神の御、イエス様が神の御子と信じている、告白をしている教会っていうのは教会なんですよ。聖公会であったって、ペンテコステだって、福音派であったって。だからといって、じゃあそこで教えられていること、じゃあだから正しいじゃないって、これも人間的な考えなんですよ。それは違うっていうところは違うって言っていいんですよ。でも神様の言葉に忠実になって、キリストの体の中でカルバリーチャペルが一部を担っているっていう考え。よし。で、このように危ないんだよね。私たちがとか、私はというのはサタンの、この巧妙な技なので、気をつけていきたいなということなんですけれども、最後にパウロは、あなたたちはですか、これね、心気をつけなきゃいけないんだけど、大事なのは気をつけなきゃいけないんだけど恐れなくていい、それがすごい大事です。なんでかって言ったら、パウロがここで、あなた方は愛されている人たちよって書いてますよね。ちょっと待ってね、13節ですね。しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければいけないと。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によって、あなた方を初めから救いにお選びになったからです。大丈夫だよって保証しているんですよですね。ですから神は私たちの福音によって、あなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。そこで最後にこれ結論ですね。兄弟たち、固く立って私たちの言葉、また手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。言い伝えというのはこの聖書の言葉でありますですね。これで終わりますので、じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。感謝します。このようにして、今日も、今もとても大事なところを 見ました。私たちの教会がどういうところに置かれているのか、引き止めるものだということを、教えてくださって感謝いたします。最後の3章の学びも豊かに祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。